こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本のおむすび47都道府県を旅して見つけた毎日楽しめるレシピ94は、旅するおむすび屋として活動する菅本かなが、全国を訪ねて集めたおむすびのレシピと食文化の記録を組み合わせた料理書である英語版216ページに、47都道府県に由来する94品を収録し、各地の生産者や地域の人々との出会いも伝える。扱うのは塩むすびや焼きおにぎりだけではない。魚介発酵調味料、味噌、雑穀、郷土料理などを米と結び直し、土地の食材が日々の食事へ入る道筋を示す。料理の手順を知る実用性と、なぜその組み合わせが地域で育まれたのかを考える読み物としての性格を合わせ持つ点が特徴である。食べる喜びや食文化の継承を重視する著者の活動を背景に、おむすびを地域、人、記憶を結ぶ媒体として捉え直す一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に47都道府県を2品前後でたどる構成が、地域差を比較可能にする本書の各は47都道府県を横断して94のレシピを配置する編集方針にある。単に全国の名物を列挙するのではなく、各県ごとに複数のおむすびと機構を置くことで米に何を混ぜるか、どのように味をつけるか、保存性や行事性をどう反映するかという違いを見比べられる。北海道の昆布と鮭、青森のごままんま、鳥取のいただき、奈良のめはり寿司、沖縄のジューシーおむすびなど、同じ握る包む食べ物でも成立の仕方は一様ではない。海産物が身近な土地では魚介や海苔が、山間部や農村では山菜、雑穀、味噌などが前面に出るという傾向も読み取れる。ただし本書は県民性を単純化する図鑑ではない。個別の生産者や家庭、地域の実践から学んだレシピを紹介するため、ティピンを地域全体の唯一の代表とみなさない読み方が重要になる。読者は都道府県順に旅することも、手元の食材から逆引きすることもでき、料理書としての使いやすさと食文化の比較読解を両立させられる。次にレシピと機構を配置し、食材を産地の背景から理解する。この本の価値は、完成したおむすびの味だけでなく、その材料に関わる人や土地の条件へ視線を向ける点にある。出版社の紹介や著者の発信によれば、取材は各地のおむすび店だけを巡るものではなく、生産者や地域の人々から郷土のおむすびと食材の扱いを教わる形で行われた。したがってレシピに添えられる機構は、料理を飾る旅行エッセイではなく、材料の来歴を補う役割を担う。例えば秋田のしょっつるは、ハタハタを発酵させた調味料であり、焼いたおむすびに塗るという簡潔な方法でも発酵由来の香りと地域性が現れる。京都のアサリを使うおむすびでは、海の恵みと地域で育てられるオリーブを組み合わせ、味噌を隠し味にする発想が紹介される。こうした背景を知ると、材料を代替する場合にも、単なる再現の成否ではなく、塩味、旨味、香り、脂質の働きを考えて調整でき、地域産品を珍しい記号として消費せず、食事生産や継承に関心を広げる入り口として機能する構成である。さらに、郷土料理から創作的な組み合わせまでを、おむすびの形式で日常化する収録作には、地域で長く食べられてきた料理に近いものと、土地の食材を用いて現代的に組み立てたものが混在する。この幅広さが、郷土食は特別な日にしか作れない、おむすびは具を中に入れるだけという固定観念をほどく。しょっつるの焼きおむすびのように、調味料を表面に使う例、かき飯や大飯のように炊き込みご飯を結ぶせ、アサリの洋風下煮のように和洋の境界を超える例など、米と具材の接点は多様である。重要なのは、意外性そのものを競うことではない。ご飯の温度、具の水分、塩気、香り、食感を調整し、一つの手で食べられる形にまとめるというおむすび固有の制約が各レシピに共通している。そのため、家庭では高価な食材や入手しにくい郷土食材をそのまま用意できなくても、身近な魚、佃煮、味噌、香味野菜などで応用しやすい。一方、伝統的な握り飯の範囲を広げたレシピも含まれるため、古典的な郷土料理集を期待する読者は、この本を厳密な伝承集ではなく、取材を起点にした実践的な提案集として読むのが適切である。そして、1ページ単位のレシピ設計が、毎日の献立に小さな地域性を持ち込む、副題にある毎日楽しめるは、94品という量だけではなく、複雑な懐石料理ではなく、家庭の主食に接続する媒体としておむすびを選んでいることに表れている。紹介されるレシピは一品ごとに参照しやすく、朝食、弁当、軽食、汁物と合わせる食事などへ取り込みやすい。基本となる米が共通しているため、読者は新しい料理を一から習得するよりも、塩むすび、混ぜご飯、炊き込みご飯、焼きおむすびという基地の技法を少しずつ拡張できる。例えば、明太地梅、しらす、海苔、味噌といった比較的な地味のある要素から始め、 しょっつるや地域固有の加工品へ進むという読み方も可能である。またおむすびは量を調整しやすく、子どもから高齢者まで同じ食卓で分け合いやすい。こうした可変性は食育や家庭内の会話にも向く。ただし地域食材の名称だけを取り込めば同じ価値が生まれるわけではない。産地品を使う際は表示や季節性を確かめ、代替する際は味の役割を考えることが、レシピを自分の暮らしに無理なく根付かせる方法になる。最後に、食べることは生きることという著者の原点が食育と地域連携の視点を与える。菅本香菜は自身の摂食障害の経験を通じて食の重要性を認識し、食べることは生きること、そして生きる喜びという考えを活動の原点としている。本書も個人的な体験を前面に出す回想録ではないが、食を栄養や流行としてのみ扱わず、人との関係や地域の営みとして扱う姿勢にその原点が現れている。著者の旅するおむすび屋はおむすびの販売に限定されず、食育授業、食文化の取材、商品開発や地域食材の発信などに取り組んできた。本書で生産者や地域の人の声を紹介するのは、料理の正解を一方的に提示するためではなく、食べ手が素材の向こうにいる担い手を想像できるようにするためだろう。教育の場では、一つの県を選んで地図、気候、主な産物、レシピを結びつける教材として活用できる。家庭でも祖父母の握り方や地元の具材について話す契機になり得る。全国の食文化を均質な日本食に改修せず、違いを味わいながら共有すること。そのための親しみやすい入り口としておむすびを位置づけている。結論として、本書は、毎日のご飯に変化をつけたい料理初心者から、郷土料理や地域食材に関心を持つ読者、食育の題材を探す人まで幅広く有用である。料理の経験が豊富でなくても、おむすびという基本的な形式から試せるため、94品を順番に制覇する必要はない。身近な具材の一品を選び、味付けや炊き方の発想を取り入れるだけでも普段の食卓に地域性を加えられる。一方で、土地の食を深く学びたい読者には、各レシピを万能なご当地代表と受け取るのではなく、取材先で出会った人々の実践として読み、さらに地域の資料や生産者の情報に触れる出発点とする価値がある。一般的なおにぎり、レシピ本が時短、具材の流行、見た目の工夫に重点を置きがちなのに対し、本書は47都道府県を実際に訪ねた取材と気候を土台にしている。料理の再現性だけでなく、食材が育つ場所、加工する人、受け継がれる食べ方まで視野に入る点が際立つ。おむすびを小さな主食として楽しみながら、日本の食文化の多層性を具体的に知るための実用性と記録性を兼ねた一冊である。ご支援いただける場合は、菅本香菜、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。